おはようございます。ようこそいらっしゃいました。皆さんはいつもこの後ろのパワーポイントのね、プロジェクターの映像を見てらっしゃいます。私は見えないので、前ここにあのバックミラーがねあったんですけど、なくなってしまいました。そういう話をしたら、ろう者の野村さんがこう作ってきてくださいまして、はい、彼あの車の板金塗装の会社をずっとやっておられてですね、これ車のバックミラーそのものです。はい、はい、これで私もこの後ろがくっきりはっきり見えるというですね。しかもこの、まあ、ちょっと見えにくいかもしれませんが、これはアクリル板で、透明なアクリル板なんですね。これに合わせて、さすが技術者ですね。僕も言ってみるもんだなと思って、今度からないものはここで言うと次の週には届くんかなとか、そんな悪乗りしちゃいけませんけども、はい、野村さんに大変感謝しております。今日はですね、蔵の中身というテーマで、今日もこの神の国についてお話をしていきたいと思います。聖書は新約聖書ルカによる福音書の6章43節から49節からお話をしたいと思います。ルカによる福音書6章43節からお読みいたします。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。以上であります。この43節からのイエス様のお話、まあ、例え話のようなものでありますけれども、このお話は先週先々週とお話をいたしました、この前のところでイエス様がお話になった、まあ、いわゆる神の国の掟、その掟を実行することの大切さをここで語っていらっしゃるわけですね。で、この43節前のところにどんなことが書いてあったかということを、まあ全部読んでもいいんですけれども、まあ、抜粋をするとここに書いてある通りですけれども、これはあの先週先々週とお話をしたところですね。もうお忘れになったということじゃないと思いますけれども、覚えてらっしゃると思いますが、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。祝福を祈られましたか？あなたを侮辱するためにお祈りなさいましたでしょうか？あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。ほっぺた腫れてる人はいないみたいですけども、上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。 あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。これ先週、お話ししたところですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。この言葉を先週先々週と実行なさいましたでしょうか。はい、やりましたね。と、まあ、胸を張って言える人は多分そんなにないと思うんですけど、あ、そういえばそういう話だったなみたいなですね、遠いもう3年ぐらい前のような、記憶の彼方に、行ってしまうという、ことが我々にはよく起こるわけですけれども、まあ、これはいわゆる神の国の掟と、まあ、私がそうタイトルをつけておりますけれども、まあ、人の国の掟、まあ、私たちはこの人の国に生きているわけですけれども、人の国に生きている人の国の掟はおそらくこの逆のことを言うと思うんですね。敵を憎みなさい、悪口を言う者には仕返しをしなさい、一発殴られたら二発返しなさい、そういうようなことを教えるこの国の中にあって、私たちはこの神の国の掟を実行していこう。しかしながらこれが決してたやすくないということもイエス様はご存知なわけです。我々はこれを聞いて、聞いた時にはこれ大切だなとか、やらなきゃなとか思うんですけれども、いざこれ実行しようとするとですね、これほど大変なことはない。だからその辺のことをイエス様はご存知なので、今日お読みしたこの例えを通してですね、実行することの大切さということを、まあ、私たちにもう一度教えてくださっているわけです。その実行することの大切さを教えている最初のお話がこの木の例えですね、まあ、実の例えと言ってもいいかもしれませんが、まあ、今日のお話は特に私が説明しなくてもいいぐらいの本当に分かりやすいお話でありまして、何か同じことを繰り返すようなことが多いと思いますが、それでもとても大切な教えだと思うんですけれども、まあ、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によって分かる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウを集められない、まあ、このごくごく当たり前なんですね。ごくごく当たり前。木の良し悪しというのはその木が結ぶ実によって分かる。立派な幹だ、素敵な葉っぱだ、青々として、よく茂っている。だからといってじゃあそこに甘い実が実るか、じゃあそこにおいしい果物がなるかというと決してそうではない。まあ私なんか植物に素人ですから、どの木を見ても松か杉ぐらいにしか思わないわけですよね。そこにどんな実がなるかということはもちろんわからない。でも実がなってそれを食べればですね、その木が何かということはわかる。でこのお話は何を言おうとしているかというと、その後でちゃんとイエス様は説明をされていて、良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出す、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。つまりその人がどういう人であるかというのはその口から出てくる言葉でわかる。木を判断するのが木の実であるように、その人がどういう人であるかというのはその人の言葉でわかると、そう言われているわけです。どういう言葉がその人の口から出てきているのか。だから逆に言えば、言葉だけ取り繕おうとしてもダメですよっていうことですね。なんかここは一番いいこと言わなきゃとか思っても、普段から何が蓄えられているか、普段から私たちの心の蔵にどんなものが蓄えられているかということで口から出てくることが決まる。でその心の蔵に良いものを蓄えるためには、先ほどのこの神の国の掟を 実行していなきゃいけないって言われてるわけです。良い言葉を蓄えてそれが出てくるんじゃないんですね。神の国の掟を実行することが私たちの心の蔵に良い言葉を蓄えることになるって言ってるわけです。関係のないようなことですけれど も, でも深く関わっている。普段から人を裁いたり与えなかったりまた憎んだりしていたら決して良いものは心の蔵に溜まっていかない。普段から逆にこの神の国の掟を実行していくことによって私たちの心の蔵には良いものが蓄えられていく。そして知らず知らずのうちに良い言葉が実っていく、そこから出てくるよと、そうおっしゃっているわけですね。皆さんは普段どんな言葉を自分が発しているか、これがですね実はね非常に分かりにくいんです。全部録音して聞かせてあげたいですけど、そういうことはまあ普段しないですよね。皆さん自分の声を聞いたことがありますか？自分の声を録音して聞いて、え、私の声って思うでしょ大体、ね、私ってこんな声してるのかと思うじゃないですか。私なんかこういう仕事してますから、いつも私の喋った話は聞いたり見たりしてるわけですよ。まあ今 YouTube でも見れますからね、どこにいても見れますから、ね、あ、今日はこんな格好してるなとか、今日ちょっとネクタイ曲がっとったなとかですね、あ、ここはもうちょっとこういう風に話した方が良かったかなみたいなことを毎週反省しながら喋ってます。はい、もうこんなことを30年やってますから、ね、一応それなりに皆さんに伝わるように話せるようになってるつもりなんですけども、でも皆さんはそういう機会がないですよね。やってみますか一回、なかなか大変ですよ、そもそもね本当自分の声を聞くのっていうのは勇気がいりますね、自分が何を言ってるか、でもねこう人前で喋ってるこういうこの話っていうのは、まあ、相当作ってますから、まあ、私もあくまでこれは説教と喋ってるわけです。家で女房で喋ってるのとは違いますからね、そっちを録音されたらちょっと困るかもしれないこの気の置けない友達とね、なんかグダグダ喋ってる時とか、そっちの方は録音されると困るようなこともね、いろいろ言ってるんじゃないかと思うんですけども、でもたまったもんじゃないのね。神様ですね。神様は聞いてらっしゃいますから、我々がどんな話をしてどんな言葉を言ってるの、ね、でも私たちの口から出てくる言葉は、それは私たち一人一人の身だって言われてるんですよね。身であると。人生の身とは私たちの言葉だっていうんですから、相当これは重いことですよね。どんな言葉が私たちの口から出ているのか。でもその口から出てくる言葉を良いものにしたい、ね、つぶやいたり不平や不満やね、人の悪口だったり、ああまたダメだとか嫌だったとか、なんであんな奴がいるんだとかですね、そんなことばかり口から出てこないように、何かあってもいつも感謝が出てきて、ね、いつも喜びがあって、人を励ます言葉であったり積極的な言葉を出したいなと思ったら、神の国の言葉を普段から実行していなさい、そうおっしゃってるわけです。普段からそういうことをすることによって、私たちの心の蔵には良いものが蓄えられていく。我々ね、口から入ってくるものには昨今特に気を使ってますよ、ね、カロリーがどうとか、ね、塩分がどうとか、ね、このサプリがどうとか、こう口にから入れるものはすごく気を使ってますけども、出す方にあんまり気を使ってないんですね。出す方がはるかに重要ですから。だからこの私という木がどういう実を実らせてるか、それにもう少し気を使うことによって、この神の国の言葉を実行することの大切さがあなたに分かるだろうとイエス様はおっしゃってるわけですね。これは割と柔らかい例えです。その次はね、特にこれは辛辣ですね。ちょっともうイエス様勘弁してほしいと言いたいぐらいの、イエス・キリストの言葉の中でこれぐらい厳しい言葉はないぐらい厳しい言葉です。皆さん気がつかれたどうか分かりませんが、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。 これはつまりあなたたちは困った時には主よ主よ神様神様と言って一生懸命お願いをすると、ね、あんたのお願いいつも聞いてやってるだろうと、なんで私のお願い聞かないのって言われてるんです。もう困った時に、あ、神様お願いですからお願いですからってですね、もう向こう向かせないぐらいに必死になってお祈りをしてですね、ああしてくれこうしてくれ助けてくれじゃないですかね、でもう、まあ、叶ったらもうプッと背中を向けてですね、でも神様の方も言いたいことあるわけですよ、実はね、私はこういうことをあなたにしてもらいたいんだけどねって言われてるんですよ。神様からお願いがあるわけです。ここはこれは神様からお願いですよ、私たちに対するね、でもいやか、それは無理無理、もうそれはもう聖人君子じゃないとできませんよ、そんな敵を愛するなんて勘弁してくださいよ、ね、裁くなと言われてもね、それ私の坂ですからねみたいな、私の趣味ですからねみたいな、いくらでも言い訳をつけたりなんかしてですね、つまりはこっちの方はお願いをする、主よ主よ主よ主よお願いしてね、向こうからのお願いはそういう意味ですから、これはものすごく厳しい、あのちょっと耳を疑いたくなるようなですね。でもこういう言葉を聞くと、やはりイエス・キリストという方はもちろん人の姿をとってらっしゃいますが、こう神様だなと思うんですよね。神の目線というか、いつもつまり私たちが主よ主よと呼ぶのを聞いてらっしゃったから、地上に行ったら一回言ってやろうと思ってたんじゃないでしょうかね。どれだけ聞かされてるか分かってんのって、ね、主よ主よ主よ主よ、まあ、あた一日何回言ってるか知らんけれど、私のお願いもちょっとは聞いてよね、なぜ私の言うことを聞かないのか、非常にこれはですね、まあ、厳しい言葉なんです、はい、でも神様はそういう思いなんだけども、まあ、普段あまり言われませんけれども、でもこういうところでね、ポロッと、まあ、本音が出てるなという感じですね。神様はお願いを聞くだけの自動販売機じゃないんですよ。どっかの神社の神様とは違うんですから。ただ一方的にああしてくれこうしてくれと、これまでどれだけ多くの祈りを私たちが神様に向けて、その祈りを聞き届けていただいたかということを思い出してみましょう。いや、それほどでもなんてことはないでしょ、ね、もう数えきれないとほとんど忘れてるぐらいのことですけれども、私たちは神様にお願いをして、その度ごとに神は私たちの祈りに耳を傾けて聞き届けてくださっているわけじゃないですか。でもそんなことは神様はおっしゃいませんよ。一回見せてやろうかって、あんたのお願いこれだけあったよ、38,076回、昨日です10回増えたよみたいですね、おっしゃらないわけですよ。でもそれを忘れちゃいけない。神様には無理難題を押し付けて、でも神様から言われたら無理です、無理難題です、できませんみたいなですね、そういうことはやっぱりまずいだろう。お願いばかりじゃありません、自分がお願いをするんなら神様の願いも聞きなさい。神は私たちにどうしてほしいかということが書いてあるわけですから。そしてその次はこの家と土台の話ですね。これは皆さんもよくご存知の有名な例え話です。もうこれも説明の必要のないような話ですけれども、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているか示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。ここにもはっきり書いてある、私の言葉を聞き、それを行う人です。聞くのは誰でもできる、行わないとダメ。行う時にこそこの言葉は効力を発揮する、意味が出てくる。でもそのこの言葉を行うならば、それは岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ていますよ。地面を深く掘り下げてとありますけれども、土台がしっかりしているから洪水になってもその家は揺れ動くことがない。逆に言えば洪水が来なければどんな土台に立っているかは分からないんですね。洪水というのはこれは人生のいろんな問題のことです。いろんな問題のことです、試練のことです、いろんなことが起こってきますよ、ね、でもその時に私たちがどういう土台のように立っているかということが分かる。でその土台とは 神の国の掟を実行するかどうかということだってですね。これを実行していればしっかりとした土台のに立っているから、どんなことが起こっても慌てふためいたりわーわー騒ぎ立てたり大きな失敗をしたりすることがありませんということです。これを聞いても行わなければ土台なしで地面に家を建てた人に似ていると。マタイにも同じ例え話がありますけど、マタイの方はこれ砂の上に建てたと書いてあるんですけど、ルカの方には土台なしでと書いてあるんですね。まあ同じようなもちろん意味ですけれども、川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その倒れ方がひどかった、ね、たちまち倒れひどかったと書いてある。つまりその家がどんな土台の上に立っているかは洪水に襲われた時に分かる。その人がどういう人生をこれまで歩み、またどういう土台の上に立っているかということは何もない時には分かりません。何もない時にはみんな同じように見えるし、みんな立派に見えるし、みんな信仰的に見えると。でも何かあった時に本当にその人の信仰が問われますよ。普段から神の国の掟を聞いて実行していなければなりません。でも逆に言えば、この、まあ、土台を岩の上に家を建てるのは、ここに先ほどありましたように深く掘ってとありますけれどもね、地面を深く掘り下げる、これ簡単なことじゃないんですね。そんなに、誰にでもできることではない。深く掘り下げなきゃいけない。だから神の言葉を聞いて実行することは容易くないということはイエス様もよくご存じであります。でもこれを実行していくことによって、あなたの人生にどんなことがあってもあなたは守られる。その時になって泥縄じゃないですけどね、その時になってうわーどうしよう困ったな、神様神様何とかしてくださいと、それじゃ間に合わんよと。普段からまさに何もない時から神の国の掟をしっかりと実行しておくことが岩の上に家を建てたようなものなんだよと、そうおっしゃっているわけですね。まあ、つまりこれらの例えが教えることはですね、まあ普段から神の国の掟を実行しなさい、心の蔵から良いものを出すために、その時だけ取り繕おうとしてもダメですよと。また神様にお願いするばかりではなくて、私たちも神の願いを実行しましょう。そしていざという時に困らないために、毎日の積み重ねが大切です。木を育てるのは時間がかかります。でもこの毎日コツコツと良いものを私たちのこの幹に蓄えておく時にですね、素晴らしい実が実ってくる。また岩の上に家を建てるためには地面を深く掘り下げるように努力が必要ですよと。でもそうしておけばあなたの人生にどんなことが起こっても心配する必要はない。何もないときは素敵な木や立派な家に見えますけれども、何か起こったときにそれが分かってきますよ。まあ、私たちの木はどんな木だろうか、どんな実が実っているか、立派な木ですけどね、立派な木ですけれども、口から出てくるのは不平である、なんで私はこんなことしなきゃいけないのか、なんでこんな仕事しなきゃいけないんだ、なんでこんな人と一緒にいるんだ、もう出てくる言葉は不平であると、あるいは、皮肉であったり批判であったりね、非難であったり、 あの人がいけないとか社会がいけないとか、なんでこんなことをしてるんだ、あるいは悪口だったり、どんな口が言葉が出てくるか。でもその言葉を直そうとしてもダメだよ、幹を直さなきゃいけない。それはこの神の国の言葉を実行するこの幹が問題です。これは一応幹を切った状態です。そうは見えませんけども、そのようにしようと思ったんですが、私たちのこの幹を切ってみるとですね、結局は敵を愛さない、嫌な人はできるだけ遠ざけて悪口を言ったりなんかしてですね、言われたら言い返して人を裁いたり非難したり、 そんなことばかりやってるから出てくる言葉はこういう言葉だ、こういう実が実ってくる。人を許さない、与えないと、ね、やられたらやり返すとか、おがくずばっかり取ってる人の目からね。先週の話じゃないですけど、自分の目には丸太があるのに人のおがくずばっかり取って、もう今日も相当おがくず取った、ね、おがくず取りには相当のスキルがある、ね、うまい、でも自分の目の中の丸太は取らない。結局神の国の掟っていうのは結局は自分自身に向かうものですよね。人に向かうものじゃないし、そして実はですね、この神の国の掟っていうのは全て人との関わりのお話なんですね。人との関わりのお話なんです。敵を愛しなさいとか許しなさいとか与えなさいとか、ね、裁くなとか、全部人との話です。人との関わりのお話。神の国というのはまさに人との関わりの中に起こってくるものなんですね。心の蔵に蓄えたものが言葉として出てきますよ。あ、なんか悪い言葉出てきたなと思ったらですね、あ、これ私の心の蔵に蓄えられてるんだと思わなきゃいけない。私の心の蔵から出てくる言葉が何であろうか。感謝が出てくるのか、喜びが出てくるのか、人を励ます言葉が出てくるのか。そしてもう一つ、この土台の話ですけど、これはですね、この東日本大震災の時に液状化現象というのが起こりましてね、これは実際に液状化現象で傾いてしまったね、交番です、はい、交番ですよ、ね、困った時には助けてもらおうと思っていた交番なんですけど、液状化現象で傾いてしまってですね、交番が使い物にならなくなったという、ね、普段はね、丈夫な土台なんですけども、ご存知のようにこう揺れるとですね、この砂地っていうのはこう液化してしまうんですね。広島でも商工センターのあたりでね、なんか吹き出したりなんかしますよね、不思議なもんですね、イエス様がもし21世紀の日本におられたら、この液状化の話をされたんじゃないかと思うんですけどね、大きな地震が揺れたらな、液状化するだろうって、ね、丈夫そうに見えてもしっかりした土台に立ってなきゃダメなんだよ。この神の国の掟を実行することが私たちにとってはこの人生の土台を作ることだ。私はですね、このお話はすごく私自身にとってもそうだし、この人間にとって力強い教えだと思うんですよね。私の人生の土台は果たしてどれだけしっかりしたものであるか、何か困った時に、助けてくれる人がいるとか、お金が蓄えられているとか、保険に入っているとかですね、セキュリティがどうとかね、どっかの会社と契約しているとか、それも別に悪いことじゃないですよ。だけれどもそういうことで守れないことがたくさんありますよ、ね、私たちの人生には。そんな時にどんなことが起こってもこの慌てふためくことなく、しっかりとそこで揺らぐことなく乗り切ることができる、直面して立ち向かうことができる、それはこの神の国の掟をただ聞くだけじゃなくて普段から実行していくことなんだと。普段から敵を愛し、普段から悪口を言う人のために祈り、普段から人を裁かず、普段から奪うものには与え、普段からしてもらいたいと思うことをして、普段から人の目のおがくずではなくて自分の目にある丸太を取ろうとする、そうすることによって私の人生は確実にしっかりとした土台のに立つと言われてるんですよ。こんなに力強い掟はないと思いますね。あれを備えておきなさい、これを備えておきなさい、もちろんそういうことも大切でしょう、いろんなことが起こる。でも一番の保険というかね、一番のまさにこの、緊急対策というか一番の避難グッズはですね、この神の国の掟を実行していくことだ。 そうすることによってどんなことがあっても私たちの人生は揺らぐことがない、揺らぐことがない、どんと来いと、何でも来いと、そういうふうに言えるとイエス様は太鼓判を押してくださっている。だからさあどうしようか、ね、だからこの神の国の掟を聞くだけじゃダメです、ね、今日皆さん聞きました、先週も聞いたし先々週も聞いたんですね。だいぶここに落ちてそのままお帰りになった方が随分いらっしゃる、ね、もう置いてちゃダメです、ここにね持って帰って、でこれを実行しましょう、ね、まず今日から実行する、ね、この間忘れ物いっぱいあったですね、あ置いてっちゃったなこの人ですね、冗談ですよ別にあったわけじゃないんですよ、でもねなかなかやっぱり我々これをね聞いてもね実行するというと難しいですね、いろんな言い訳を打ったり、ね、忘れちゃったりするわけですよ。それこそ石地に落ちた種じゃないですけどね、鳥が来て食べちゃうんですね、食べられないように皆さん、しっかりこれ飲み込んで、この心に、から育てて、少々これがいろんなことがありますけれども、そこに豊かに身を実らせるようにみんなで一緒にですねこの取り組んでいきたいと思うんですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日もイエス様の掟を教えてくださいました。神の国の掟について学ぶことができてありがとうございます。私たちがどんなことがあってもこの人生の中でいろんな問題がありますけれども、揺らぐことなく本当にしっかりと地に足をつけて立ち向かい、また私たちの口からは感謝の言葉が、また喜びの言葉があふれ出てくる、本当にそのような人生を歩みたいと思っています。どうぞそのためにイエス様が教えてくださいましたこの神の国の掟を今日より実行していくものとならせてください。昨日とは違う、昨日はこのことで文句を言った、昨日はこの人のことを非難した、昨日は何も与えることはなかった、昨日は裁いてしまった、でも今日は違う、いや今からは違う、本当に身近なところから私たちはこの神の国の掟を確実に実行していくものとならせてください。その時に今までと違う言葉が出てくる、また今までとは違う人生が待っている、イエス様は約束してくださいましたから、心から感謝をしてイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。